こんに
ちは。
最近なんか二日酔いって聞いたんですけど、今日二日酔いなんですか？二日酔い
最近？
最近じゃないです
か。今日二日酔い、今日じゃない、
今日最近じゃない、
ちょっと昨日ちょっと遅くまで飲んで、はい、あの盛り上がってしまったんで、
それちょっと、
ちょっと二日酔い。
元気ないですか？大丈夫ですか？
いや、元気は
元気あります。
元気あります。
大丈夫、なんか今日収録だって大丈夫かなと思って、ちょっと一応、はい、元気ないじゃない
の。収録はもう関係ないですね。
スイッチ入ってますか？
もうスイッチ入ってます。
わかりました。
プロですからね。
今日は何の話を今日なんか。
いや、まあ、あのなんかね、うちも今これで貸し会議室事業を始めて、
はいはい、
もうすぐまあ半年、
半年、
まあ、3月ぐらいからちょっとね。
そうですね、半年、そうですね、3月から今9月から。そうですね、
どうですかね、この貸し会議室の稼働状況は。
いや、でもおかげさまでほぼその土日はほぼ取れない、予約取れないぐらいになってますし、まあ、平日はただ若干正直まだね空いてるところはあるかなと思うので、やっぱりご好評いただいてる、まあ、よく継続的に使っていただける方も結構何名かいらっしゃるので、うんうん、はい、すごく
そう
よく使ってもらってますね。
まあ、そのなんでね、そもそもこう貸し会議室セミナールームのねこう事業をこう始めようと思ったかっていうところを少しちょっと、うん、まあ裏側というかですね、狙いみたいなところをちょっと話してみようかなとちょっと、うんうん、思ったんですけど、
はいはい、
興味ありますかね。
いや、ありますよ。なんでそもそもだってマーケティング会社なのになんで貸し会議室やってるんですかみたいな、
ね、興味あるかな。
いや、ありますよ、めちゃくちゃ。
やめとこうかな。
いや、聞きたいと思いますよ。聞きたいと思いますよ、皆さん。
聞きたいですかね。
聞きたいです、聞きたいです。ちょっとだけ、ちょっと触りだけでもいいんで、
ちょっとじゃあ話、
触りだけで鼻見て、こう、あれ、ちょっと。いやー、聞きたいと思います。
怖い、ぜひぜひ。
いや、何が怖いんですか？何が怖いんですか？
何か言われ
てるから。誰に何が言ちょっとその辺の、なんでじゃあ そもそも貸し会議室とかっていうのをねやろうと思ったかっていう、はい、どういうきっかけでっていうか。
そうですね、話せば本当まあ5分ぐらいかかっちゃうと思うんですよね。
いや、大丈夫です。
あ、
大丈夫です。はい。大丈夫です。
まあ、あれですよね、結構その僕みたいなこうコンサルタントっていうところで言うとですね、
うんうん、はい、
世の中の流れどうなってるかっていうと、まあ、要はお金を小資本で、
はい、
お金をかけなくても原価もかからないし、
うん、はい、
まあ、リスクがないと、
はい、
うん、だからこう誰でも言ったらね、うんうん、こう起業ってしやすいわけですよ、コンサルタントって。
なんか別に免許があるとか、
免許とか資格とか別にあるわけじゃないし、はい、なんていうんですかね、まあ言ったら参入障壁ってめっちゃ低い仕事だと思うんですよね。
はい、
だからいろんなコンサルタント今めちゃくちゃ増えてきてますけど、
はいはい、
うん、一つそこで、まあ、ポイントがやっぱそのお金をかけなくてリスクをかけずにみたいな、
うん、
で一人でやっていくみたいな、
はいはい、
あのそういうスタイルが今すごく世の中的な動きじゃないですか。これと逆に言ったら、これって参入障壁を作れるなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
だからいかにこの世の中の流れと逆走するかっていうところが、まあ、すごくポイントというかかなと思ってて、うん、でその中でこう、まあ、今回うちの会議室、まあ、新しい事務所兼、
うん、
貸し会議室、まあ、一応2部屋ですね、うん、貸し会議室をやってるわけですけど、うん、まあ、これだけ、まあ、内装も工事も入れてですね、うん、で事務所の、まあ、結構立地もいいところに借りたので、うん、まあ、それにお金かかったわけですよね、
うんうん、
これだけのまずその資金を借りるっていうところだったり、
うんうん、
でまあお金もかかったわけですよね、
うん、
でこれまずこのお金をかけるっていうところにものすごくリスクが伴うわけですよ。
そうですね、
投資をして、
うんうんうん、
でもこれって僕の多分ほとんどの人がやりたがらないことだと思うんですよね、
うんうん
うん、でそこに実はポイントがあって、
うん、
で貸し会議室のいいところっていうのは、まあ、あの顧客リストがまあ、会議室をやってることによって勝手に取れていくわけですよね、
うんうん、
はい、今でも月に20件前後とか顧客リストが増えていくわけで、まあ、これがすごくポイントで、まあ、集客を楽にしていく、その自分の会社の認知を広げていくっていうところでもこの会議室事業っていうのは一つ、まあ、集客の柱になるんじゃないかなっていうのは思っていて、で多くのこの貸し会議室事業をやっているところのを見ているとほとんどが会議室の利用料金プラス設備ですね、
うん、
機械、あのプロジェクターとか、うん、ホワイトボードとか、うん、マイクとか、なんかそういう細かいので、
うん、
結 結構課金してるわけですよ。
はい。
一回ね、他のとこでもやっぱなんかあったじゃないですか。結構使い勝手が悪いっていうか、
悪いですね。
ホワイトボード一日なんかオプションつけなあかんとか、
そうなんです。
いや、そんなつけとけよみたいな、最初から。
大体分かるだろ
う、使おう、使おうみたいなのもあって、で、そういうなんかこう、なんていうんですかね、利用者目線じゃなくて、
はい、はい。
なんかね、うん、じゃなかったという会議室がいっぱいある中で、うわ、これ使いづらい。逆にこういう利用者目線の会議室があったらもっといいだろうなっていう中で、うん、まあ作ってしまおう、じゃあ、自分で作ってしまおうということで、うんうんだからうちはほとんどの貸し会議室が貸し会議室自体でこう収益化をしているという中、うちは母体がウェブの会社なので、まあそこでちゃんと収益化を図ることができれば、入り口の貸し会議室っていうところについてはウェブの会社っていうね、このマーケティングエッセンシャルズっていうのを認知してもらう広告費だというふうに考えれば、貸し会議室自体では別に収益化をしなくてもいいので、そうなると圧倒的にコストパフォーマンスとしてはライバルよりも圧倒的にね、優位性が保てるので、だからうちは設備代とか一切取らずに、追加料金も一切なしで、ホワイトボードとかね、プロジェクターとかも全部完備で、やっていると。まあ、ここが一つそのこの地域の中で優位性が出せるっていうのがあったので、まあ、それを始めているという状況で、半年になるわけですけど。まあ、想定してたよりもちょっと実はね、なんか意外と東京とか大阪の会社のところが、
ね、結構多いですね。
名古屋に進出するためとかね、はい、名古屋の支店とか名古屋の営業所の人がご利用するみたいなところも結構多いかったり、なんかね、説明会とか面接とかで、
そうですね、結構多いですね、
使ったりとか、まあ、いろんなケースで扱ってるなっていう感じなんですけど、まあそのまあおかげというかね、これが本当に1年、2年、3年とやっていく中で、ちょっとずつね、こう株式会社マーケティングエッセンシャルズっていう会社のことが知り渡っていくと、まあいいなとは思ってるんですけど。
なんかでも今回のこの、その、まあ、なんていうんですか、空きスペースビジネスと言えばいいですかね。うん
はい、
とかっていうのと、なんか他にも結構、なんか代用というか、
はい、
置き換えること
そう、できると思うんですよね。だから実際、その、自分の会社の、空き時間、空きスペースっていうのをちゃんと見直してほしいなと思うんですよね。例えば最近だとあのね、はい、住宅展示場のモデルハウスの、
はいはい、
まあ、要は週末しかほとんど商談が入らないわけですよ。
まあ、基本的にはそうでしょ。
平日とかは結構空いてることが多いので、はいはいはい、じゃあ平日の時間は他の人に貸して。
なるほどね。
で、そこでなんか雑貨の展示とかをしてもらったり、なんかイベントをやってもらったり、ヨガの教室やったりとかっていう風に使ってもらって、で、そこによって、そのね、見込み客の人たちが、地域の人たちが集まってくるので、はいはいはい、そうするとその展示場のことを知ってもらう機会になりますね。
なるほど。
っていう使い方だったりとか、まあ普通に例えばね、そういうオフィスとかやってらっしゃるとかだったら、ミーティングルームとか、会議室とかって持ってる会社さんも結構あると思うんですよね。じゃあそういう会議室って四六時中使ってるかっていうと、
はい、
使ってないこともあるので、
ね、
じゃあそういう時間があるんだったら、それを外に出してしまって、
うんうん、
で、レンタルスペースとしてお貸しして、うんうん、で、そこから、ね、来た人たちに自分の会社のことを知ってもらったり、っていう使い方もできると思うので、まあいろんなね、今はそういう、空きスペースのポータルサイトとかも、結構充実してて、
はいはい、
インスタベースっていうサイトだったり、
はいはい、
スペースマーケットっていうサイトだったり、あとスペーシーか、
はい、
とか、まあ、そういうポータルサイトが結構今増えてきてるので、そういうところに掲載するだけで、結構予約入ってきます。うちもね、サイト使ってますけど、結構予約入ってくるんで、まあ、そういうところに載せるだけでも結構集まってくるので、まずはそういうところからね、まあ、掲載をして、集客していくということができれば、うん、まあ本当に空きスペースで売り上げを上げることもできるし、そこから顧客リストを獲得して、ね、次につなげていくっていう、まあそこはちゃんと戦略的にというか、組み立てていく必要が、まあ、あるんですけれども、
はいはいはい、
うん、全然これでまた視野が広がっていくかなっていう、ビジネスのね、視野が広がっていくかなと思うので、はい。まあ、こっちはそういうことで、今、イベントもね、主催したりとか、自社でもやったりしてますけど、そういう活動を通じてね、本当に自分のところで会議室があると、そういうこともいろいろ まあ、もうやめちゃいましたけどね、朝活やってたりとかね、うん、もしましたし、
うん、やってますね。
なんかそういういろんな拠点があるっていうのは、本当に改めて、すごくいいなっていうのをちょっと、まあ、感じてるわけですけど、うん、まあ、ぜひそういう空きスペースとか空き時間帯っていうのをこう、自分のと会社のね、うん、まあなんか、貸しとかお店でもいいと思うんですよ。お店でもなんか、ね、そういう空いてる時間帯とか、あると思うので、そういうのをこう、新規集客に活用していく、うん。っていうことは、あの全然、うん、あのありかなと思って、うん、ぜひ試してみていただきたいなと。
そうですね、今までなんか知るすべがなかった、全く知らないこう、ね、ネットワークっていうか、
はい、
集客につながってるっていうのは、あれですね。
そうですね、だから全然、新たな、こう、なんていうか、顧客層というか、を開拓することにもなっているので、
うん、
今そこからね、こう DM 送ったりとか、
うん、
電話ちょっとフォローしたりとか、
うん、そうですね、
そういう仕組みちょっと作ってるところですけども、うん、ぜひこういうね、空きスペース新規集客、まあ、これ会議室とか、まあ、今すごいそういうねなんか増えてきてますけど、
うん
うん、まあ、そういう手軽になんか使えてっていうのは、うんうん、あの喜ばれることが、
はい、
まあ、結構あるので、うん、はい、ぜひ
そうですね、
やってみてほしい。
空きスペースがあれば、
はい、
そういったところでやっていただくと、
はい、
効果的かなと、
はい、
いうところですね。
はい、
はい、というわけで今日は、
はい、まあ、空きスペース
スペース
で、集客をするというところと、まあ、うちのね会議室、はい、どういうね戦略でこう会議室を運営してるかっていうところをちょっとお話しさせていただきました。
はい、
はい、では、まあ、最後まで聞いていただきまして、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。